はい、皆さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一光着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、3月になりました。一瞬暖かくなったかなと思ったら、また寒い日も続いています。以前インフルエンザやコロナも流行中で、学級閉鎖などもね多いようなので、皆さんもくれぐれも気をつけてくださいね。本日は素敵なゲストをお招きいたしました。共感覚の研究者で関西学院大学工学部情報工学課程教授、中田典子先生です。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先生、はるばる来ていただきまして、懐かしの京都ですか。でも
懐かしの京都ですね。でもね、すごく変わってて、今もね、地下鉄のとこ綺麗になっててびっくりしました。
新空間、あれ何言われました。
そうなんですよ。
そうそうね、商業施設になっちゃってって感じで、たまには来てくださいね。はい、はい、で、なんか永田先生はね、その先月に引き続きまして、関西圏で共感覚をね、主に研究、主にっていうか、まあいろいろ研究されてるうちの一つだと思うんですけれども、その先月のね、識字共感覚の研究の、浜田先生とはまた別の、こう色調とか音に、色を感じる研究を主にされているのですか。
はい、はい、そうですかね。
ですかね、
はい、
ですよね。で、なんか実はね、まあ、先月も言いましたけど、私が子どもの頃からこう文字に色がついて見える共感覚者で、まあ、その実験がまあきっかけで、先月ゲストにご出演いただいた浜田先生と永田先生とお見知りおきになれたんですけれども、まあ、すごく面白い実験でした。
楽しんでいただけて、
楽しみました。もうびっくりしましたけれども。で、ですよ。で、そもそも共感覚ってなんやねんって多分みんな思ってると思うんですね。それと、そしてなぜその現象が私のような人に起こるのでしょうか。ちょっと分かりやすくお願いできますか。
はい、共感覚ね、先月も浜田先生言ってましたけども、はいはいはい、視覚と聴覚とかね、聴覚と触覚とか、なんかその異なる感覚が、混線するクロスするみたいな、現象なんですよね。それで音を聞くと色が見えたり、はい、何か触ったら味感じるとか、うんうん、いろいろその五感とか、もっと他の、25感ぐらいあるんですけど、まあ、そういうのがいろいろに混線しちゃってる現象のことを共感覚って言うんですね。で、もともと、まだまだ分かってないことばっかりなんですけど、生まれたての赤ちゃんっていうのは、いろんな感覚が全部混線してるんですね。で、それが成長する過程で、はい、だんだんその視覚は視覚だけとか、はい、聴覚は聴覚っていう風に分かれていくんですね。分化って言いますけど、
はいはい、分けるかですね。
分けるかですね、はい、うん、で、それが分かれなかった人が、
はい、すいません。そうなんですよ。我々先生もですよね。
そう、私もです、はい、私が大人になってもそういうその混線を自分で自覚してしまうというようなふうに言われていますけど、ね、はい、まだ研究段階なので、はっきりしたことはわからないんですけどね。そういう仮説があります。
なんか私結構はっきり覚えてるんですよ。自分の字が、色が見えるわって思った、なんか子供の頃にもう友達の家で絵本見てて、あ、色がついてるっていうふうに思った時をも覚えてるんですね。
そうですね。
そうなんですよ。だから見えてないっていうこと自体に皆さんがね、びっくりしたって、あ、ないんやって。
そうそう、私も研究をして、はい、大人になって27歳の時に、はいはい、たまたま研究会に行ったら、はい、そんなこと喋ってる人がいて、
はい、
と思って、みんな色ないのって思って、すごいね、びっくりしたんですよ。
そっちの方がびっくりでしたよね。
そう、そっちの方がびっくりですよね。 そんなこと他の人と喋ったこともないし、あまりに当たり前だったので。
そうですね、うん、
びっくりしましたね。
いや、私たちが決体の人たちだった。そ
うなんです。
しかもなんか進化してなかったっていうことですよね。
そう
です、
文化して、そうそう、そうなんです。奇人変人枠は私たちの方
だったというね、はい、びっくりしましたよね。で、ね、また後半にまたお話聞きたいと思うんですけれども、さてね、音や聴にね、色を感じる人もいて、そういうのもね、共感覚の一つで、ね、先生もそうで、私もそうなんですが、聴にも色を感じているんですけれども、本日 お届けするのは4月28日の私のコンサートに先駆けてピアソラ、アストールピアソラのバチンの少年をお届けします。このコンサートはね、テーマが南米の風で、久しぶりにブラジルの作曲家ビラロボスやマチャドなどを演奏します。そしてもちろんアルゼンチンのピアソラの曲も演奏します。ピアソラの行きつけのステーキ屋さんにね、花売りの貧しい少年がやってくる様を描いた曲です。山村ゆかりのフルート、米坂隆弘のギターでお届けします。お楽しみください。ありがとうございました。フルート山村ゆかり、ギター米坂隆弘でアストロピアソラ作曲バチンの少年をお届けいたしました。
素敵でした。
ありがとうございます。なんかこう地方に色を感じる先生に聞いてもらって、そう言ってもらえるとなんかちょっと別の意味の自信になりますね。なんか変な色やったわとか言われてもなんかあるじゃないですか、私たち気に障るでしょ。
そう、あの、綺麗な色と汚い色とあるんですよね。
綺麗な方でした。
綺麗な方でした。
よかったよかったです。よかった。ドキドキするわ、この科学者の人に言われて別の意味で、もう音楽評論家に言われるのと別の意味でちょっとドキドキしますね。ね、それでね、そうやってもう色にね、こう色とか音にね、こう 共感覚、腸に感覚をね、共感覚を感じる方がたくさんいるという話なんで、たくさんでもないかいらっしゃるんですけど、先生はそもそもなぜこの研究を始められたんですか？
もともと大学出て、うんうん、電気メーカーの研究所で、はいはいはい、
まさかの、
そうそう工場の自動化とかやってたんですよ。それで
オートメーション
オートメーションやってたんですけど20年勤めて大学に移って、
はい、
でもういい加減ね、今度はこう生活ね、うんうん、普段の身の回りのクオリティオブライフを、
あ、いいですね、
上げたい、
気を得る
ね、そうとかね、幸せとかそういう研究したいなと思って、で感性工学っていうんですけど、感性の研究をねしてるんですよね、はい、でその一つで共感覚っていうのも、なんでこんな風に私色見えるのかなっていうのをずっと疑問に思ってたので、で研究してみたっていう感じですね。
そうですね、割と大人になると消えていくというふうに言われて、見えにくくなるって言われてるから、この自分でなんでこんな特性を持って生まれてきたのかっていうのはやっぱり哲学的ではあるけど、なぜだ、私何者だろうっていうところにちょっとね、かっこつけた言い方をするとそうなりますよ ね、我々にしてみたらね、
知りたいですよね、
知りたいです。なるほど、そこの探求心から行かれたんですね、で先生ね、そしたらね、先生はもうゴリゴリの共感者です、共感覚者ですけど、共感覚を持っている人へどういったところがその特性は面白いんだよとか活かせるんだよっていうものってありますか、先生なりのものって。
私は、研究者じゃないその個人になった時には、文字に色が見えたりとかするのって、楽しいですよね、楽しいし、それからすごい便利で、特に何か数字覚えるとか、ね、年号覚えるとか、そういうの電話番号覚えるとか、そういうの全部色で覚えてるので、人の名前も色で覚えてて、
そう、私もそうです。
そうですよね、はい、だから名前忘れてもこんな色の人みたいなことだけは、共感覚の現象の方がよく覚えるっていう、そういう研究もあってね。
なるほど、
そうなんですよね、
わかる、
だからそれすごい便利に使ってるっていうのはありますよね。
勇気出ました
で、なんか音楽演奏するのでもやっぱこんな色にっていう ね、色を感じながら演奏するってすごい楽しい。
そうですね、そうですね、
なんかね、前昔笛吹く、
はい、
画
学ですね、
画学のね、そういう人を来はった時があって、はい、その人は自分が上手に吹く、その共感覚の人でね、
はいはい、
音に紐がテクスチャーが見える、紐が見えて、紐になんか模様がつくんだけど、それを綺麗に見えるように吹いたら上手に吹けるっていう人が来はって、
便利、
すごい便利ですよねなんかその人のお師匠さんはすごく綺麗な紐が見えるみたいなね、ことがあって、
理想的です。
そうですよね、
はい、お話は尽きないのですが、お時間がやってまいりました。最後に告知です。4月28日日曜日3時から大阪池田市文化会館内ブリッジにて、ギターの根坂隆弘さんと南米の風というコンサートをいたします。ご興味のある方は米坂ギター教室ホームページまでご連絡ください。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第1回のこの時間にお会いしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。